2011年春のセミナー CD7 題目、なぜあなたは主に従うか。話、デイビッド・カン。
Tonight I'm going to talk about why do you serve God?
なぜあなたは神様に仕えるのですかという題でお話ししたいと思います。
I would like to re-examine our hearts all together tonight.
今晩ともにですね、私たちの心を、再吟味したいのであります。
What is our motivation in serving the Lord?
神様に仕える私たちの動機は何でしょうか。
Why do you believe him?
なぜ神様を信じているのでしょう。
Why do you worship him?
なぜ神様を礼拝するのでしょう。
Why do you serve God?
なぜ神様に仕えるのでしょう。
It's a simple question, but this is a very profound question.
単純な質問ですけれども、深い意味が含まれています。
So, I would like to, title secondSubject, what does motivate you to obey the Lord?
まあ、副題としてですね、ね、どんな動機で主に従うのですかということも考えてみたいと思います。
This subtitle make you and I to think, right?
この副題も私たちに考えさせるような題ですよね。
One time I studied a Bible with
ある時聖書を研究していましたら、
a Baptist lady.
このバプテストの女性と一緒に聖書研究をしていました。彼女はですね、大きな教会の女性のあるグループのですね、指導者でした。
After I studied the Bible about the state of death and hellfire doctrine,
死人の状態とか地獄の火についてのですね、教理を彼女と一緒に学んだ後で、
and she began to cry.
彼女は泣き出したんです。
And I asked her why.
どうしてですかと尋ねました。
And she said, I have been believing Jesus with wrong reason for all this time.
これまで私はずっと、間違った理由でもってイエス様を信じてきていたと言いました。
And she said that, I've been believing Jesus so that I will not go to hell.
私がイエス様を信じてきた理由は地獄に行きたくなかったからでした。
When I hear about the hell, I'm so scared. That's why I've been going to the church.
地獄について考えたとき、本当に怖くなったので、そんなとこ行きたくなくて、教会に行っていたと言いました。
I've been serving the church very faithfully and doing all those services.
教会に、
simply because I do not want to go to hell.
地獄に行きたくないがゆえに、教会に忠実に出席して、いろんなプログラムを忠実にこなしてきました。
And why do you serve God?
では皆さんはどうして神に仕えるのでしょう。
What does motivate you?
何が皆さんを動機づけているのでしょう。
Do you believe and serve God because you want to be saved?
神様を信じ神様に仕える理由はただ単に救われたいからですか。
Do you believe and serve God because you want to avoid the judgment?
裁かれるのが嫌で神様を信じ仕えているのですか。
This is important question, by the way.
これは大事な質問ですよ。
Let's think about our current situation a little bit first.
まずしばらくですね、私たちの現在の状況について考えてみましょう。
So that we will realize that this is the time that we have to really seriously search our heart to know our true motivation.
今こそ真剣に心を探って私たちの真の動機を知るべき時であります。
In this simple prophecy, God showed Daniel and us, the flow, the simple flow of the earth history.
この単純な予言の中で神様はダニエルに、そして私たちに歴史のですね、単純な流れをお示しになりました。バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマ帝国、
and, you know, interestingly enough, it's a Western Roman Empire and Eastern Roman Empire.
そして興味深いことに、東ローマ帝国、西ローマ帝国にも分かれています。
And ten toes.
それから10本の足の指ですね、足ですね。
In first stage, Roman Empire was divided into 10 nations.
ローマ帝国はやがて10の国に分かたれていきました。
Of course, later on it became, you know, fewer.
その10が、まあ、後に減ったんですけれども、数が。
But you know, in the end, where we are living in this generation,
私たち、まあ、最終時代に住んでいますけれども、
United Nations divided exactly of this world ten different regions.
国連がですね、正確にこの世界を10の地域に分けているんです。
That's why Revelation 17 is talking about 10 kings.
それゆえに、黙示録17章において、10人の王というものが出てくるんですね。
That's the union of nations.
これは国々の、まあ、連合ですね。
These 10 kings is going to give the papacy, the throne, and the power and authority again.
これらの国々、王たちが、地域の王たちが、ローマ法王に権威と権力を与えるのです。
God showed in his simple revelation about the whole history of this earth.
神様は、この地上歴史のですね、地上の歴史を単純にここで示されたんです。この予言で。
And then this statue is going to be destroyed by a stone.
そして最後にこの像がですね、石によって砕かれますね。
Where is this stone coming from?
この石はどこからやってきたのでしょう
Where?
どこですか
Coming from heaven?
天国からですか
From the air, right? Are you sure?
本当ですか
When you study Bible, you have to study carefully.
聖書を研究するとき、注意深く研究しなくてはいけませんね。
Bible doesn't say that this stone is coming down from heaven.
聖書にはこの石が天国からやってくるとは書かれていません。
You go home and read again.
帰って読んでみてください。
This stone is hewn from the mountain, you say, by the
way. 聖書にはこの石はですね、山から切り出されたと書かれています。
This stone is coming from the mountain.
山から切り出された石と描かれているんですね。
In the end, what mountain are we talking about?
そしてこの山というのはどういう、何を、週末に何を意味するんでしょうか
If you study Daniel chapter 40, chapter 11, verse 40 to 45.
ダニエル書11章の40節から45節まで見てみますと、
It is talking about glorious and holy mountain.
そこにですね、輝かしい聖なる山というのが出てきます。
That's the church of God.
これが神様の教会であります。
This whole statue is going to be destroyed.By the kingdom,
像全体がですね、
God's church.
神の教会によって破壊されるんです。
After these ten toes,
この十の指のですね、時代の後に、
After these ten toes, ten regions of United Nations of the world.
この世界の十の区域の、十に区分されているこの時代の後に、
This earth is going to be shattered and destroyed.
この世界は、粉々に砕かれ終わります。
And God's kingdom, God's church is going to be established in the world.
その後にこの世界において神の国が確立されていくんです。
ああ。Now, and then we are looking at another simple prophecy in the Daniel 11.
章、ダニエル書12章において別のですね、単純な予言を見ることができます。
You have seen this riot in Greece, right?
ギリシャでの暴動を覚えておられますか?
What motivated them to have this kind of riot?
この暴動ですね、何が引き金になったんでしょう?
Economical problem.
経済問題ですね。
Food crisis.
食料危機。
Job crisis.
失業問題。
See, people were very angry.
人々は怒り狂いました。
And, what about the riot in France?
フランスでの暴動はどうだったでしょうか?
You see, when, you know, the French government raised up the year for retirement from 60 to 62. From 60 to 62.
Raised up what?
Raised the, you know, age of retirement from 60 years old to 62 years old.
フランス政府がですね、この、 退職できる年齢を、つまり年金がもらえる年齢をですね、60歳から62歳に引き上げたんですね。
Citizens became very angry.
その時、フランス国民は怒り狂いました。
What about riot in London?
ロンドンでの暴動についてはどうでしょう。
You know, Britain is in deep trouble economically.
イギリスはですね、まあ、経済、深刻な経済問題を抱えています。
So, they raised retirement age from 60 years old to 65 years old.And people got very angry.
イギリスでもこの引退できる退職できる年齢をですね、年金がもらえる年齢を60歳から65歳に引き上げました。
Even
government, そして民衆は怒り狂ったわけです。
Government told the students that they were not able to, you know, pay their tuitions anymore. And the young people
got
angry.
Told?
Yes, English government、
uh-huh. told the students.
Told students that they were not able to give them free tuitions、
okay.
for the high schools and the universities anymore.、
Okay.そしてイギリス政府はですね、学生たちにも、高校とか大学とかですね、これまで学費が無料だったんですかね、それがもう有料になるということを宣告しました。
Okay, now let's move into the northern part of Africa.
アフリカ北部見ていきましょう。
Tunisia.
チェニジアという国において、
What was the problem?
どんな問題が起こりましたか
？Economic problem.
経済問題でした。
Food crisis.
食料危機も起こりました。
This kind of riots are spreading.Everywhere in the world.
世界中でこのようなですね、暴動が広がっていってるんです。
Do you see riots in Japan sometimes?
日本で時々暴動起こったりしますか？私は聞いたことがないんですけども。
Japanese people do not do riot that much, right?
日本人はあんまり暴動っていうのを起こしませんよね。
But maybe it will be changed.
でも状況が変わったらどうでしょうか？
I mean, the things are going to take place in all over the world.
世界中でですね、こういったこと起こってるんですから。
Egypt.
エジプトでも。
Why this Arab nations are beginning to have this kind of riots?
こういったアラブ諸国でですね、どうしてこの次から次へと暴動が起こってきてるんでしょうか。
Economic problem.
まず経済問題。
Food crisis.
食料危機が。
The prices of the food is just skyrocketing. And people got angry.
食品の価格がですね、もうどんどんどんどん上がっていったんです。
And then, you know, they're claiming to have riots for the democracy.
あとあとですね、自分たちは民主主義のために動いてるんだという主張がなされましたが。
Look at this, Egypt.
これエジプトでの光景です。
Had tremendous demonstration.
民衆の起こしたデモですね、すごいものでした。
And to me,This is remarkable fulfillment of the Bible prophecy.
私にとってはこれはもう聖書の予言の驚くべき成就に見えます。
And I'll explain to you why.
理由を申し上げたいと思いますが。
Okay. What is the problem?
何が問題なのでしょう。
This is economical revolution.
経済革命というのがありまして。
I think I left my English Bible in my home. Is there anyone who has English Bible with you? English Bible?
どなたか聖書の、英語の聖書を持っていらっしゃる方いますか？
Ah, no English Bible. Oh, no, that's okay. I can ask you to read for me. All right. Now let's open Daniel chapter 11.
皆さん、ダニエル書11章を開いていただけますか
？And let us read from verse 40 first.
11章の40節からなんですけれども。
And it is talking about the battles between the king of the south and king of the north, right?
ここに北の王と南の王の戦いが出てきますね。
Do you understand, who is the king of the south and who is the king of the north throughout, the whole chapter?
このダニエル書、
it changes according to the situations.
11章を通じてですね、誰が北の王で誰が南の王か皆さん理解しておられますか？まあ、時に状況によって変えられていくんですけれども。
The king of the south represent, you know, socialism.
南の方は、
atheism.
社会主義あるいは無神論なんですね。
Like, the first king of the south was Egypt.
11章に描かれている最初の南の王はエジプトでした。
And he said to Moses, Who is the God Jehovah? I don't know him.
パロがモーセに向かって言いましたね。エホバとは誰だと。そんな神は私は知らないと言いました。
And, he refused to obey God's orders.And he did not allow
そして神様の命令に従うことを拒んだわけですね。そしてイスラエルを去らせませんでした。
He was very stiff-necked, you know, atheist.
この当時のエジプトのパロはですね、とても 固くなな人物だったわけです。
And then later on, it, you know, the, French Revolution took over the place of Egypt because that revolution government was an atheist government.
後にですね、フランス革命が起こった時に、フランス政府がそのエジプトにとって変わったわけです。なぜなら、フランス国民革命によって起こった政府は無神論政府だったからです。
You know, chapter 11 of Daniel is dealing with about 2,000 years of span in history.
ダニエル書11章全体で、歴史のですね、2000年もの期間をカバーしています。
So there's no way, that one government can continuously represent king of the south or king of the north.
ですから、北の王であれ、南の王であれ、一つの政府がですね、2000年間ずっと同じものであるということはありえないわけです。
So, in time frame, the king of the south, which was Egypt, became France Revolution.
そして、かつて南の王はエジプトによって代表されていたんですけども、後になってですね、フランスに取って代わりました。
Okay, what about the king of the north?
北の王はについてはどうでしょうか?
At first time, it was Syria.
はじめ、北の王はシリアでありました。
And of course, it became Roman Empire.
後にローマ帝国にとって変わり、
And then later on, it became,
そして後に、
the papacy.
ローマ法王教に変わっていったわけです。
Papal Rome.
法王教ローマですね。
So, verse 40 begins when the king of the south, which was France revolutionary power, pierced Pius VI, which is the Pope, the King of the North, in 1798.
40章で描かれているのはですね、1798年に南の王で荒らされているフランス政府がですね、北の王、当時のピウス6世をに向かって刃を向けるわけです。
And then, later on,
後に、
this King of the North, the papacy,
この法教によって荒らされている北の王が、報復して、この南の王に攻撃を仕掛けます。
By the time, you know, the king of the south became many nations.
その頃には、南の王はですね、一国ではなくて多くの国々に取って代わられていました。
Because the French atheism and socialism turned into the communism in Soviet Union.
フランスが政府が掲げていた無神論がですね、後々多くの社会主義国、共産主義国に移っていったからです。
And in 1917, there was a communist revolution called Bolsheviki Revolution.
1917年にボルシェビキ革命というのがロシアで起こりましたね。
And it became communist regime with atheism and many other countries were involved and became union.
そして、多くの国々を巻き込んでですね、この無神論を掲げる共産主義の連邦が出来上がっていったわけです。
So, when the king of the north attacked the king of the south, the Bible says it went into many nations. Not only one nation, but many nations.
北の王がこの南の王を攻撃したときに、
the king of the north.
North.
Attacked the king of the south and then described thatWent into many nations.
そしてこの南の北の王が攻撃したときに多くの国々に出ていったと書かれているんですね。
That means many countries were involved together as a Soviet Union.
このソビエトユニオン主体として多くの国々がこれに関わっていたわけです。
For instance, like a, Eastern European countries. Poland, Hungary, Romania,
例えばこの当時のですね、東ヨーロッパ諸国、ポーランドとか、ルーマニアとか、チェコスロバキアとか、そういった国々が含まれていたわけです。
ロシア just conquered all these countries together and united.
当時の、
ソ
ビエト連邦、ロシアがですね、当時の東ヨーロッパの国々をですね、支配していたわけです。
And Ukraine and so forth.
ウクライナも含まれていました。
Alright, so, and then he says,this king of the north used the power of military.
北の王はですね、軍隊を用いて攻撃を仕掛けたということがわかります。
And went into these many nations like whirlwind. Whirlwind.
Okay, okay. そして、これらの多くの国々にですね、つむじ風のように 入っていったというふうに描かれているわけです。
So, when Time magazine reported about this collapse of Soviet Union in 1989, they used the word, you know, like papacy aligned with the United States went into those nations like whirlwind.
1989年にこれらの東ヨーロッパ諸国がですね、共産主義が崩壊したときに、タイムっていう、タイム誌っていう雑誌があって、その中で、記事の中で、ローマ法王教がアメリカ合衆国と協力して、つむじ風のようにこれらの国々に攻め入っていったという表現がなされました。
It's very interesting.
興味深いことです。
You see, papacy does not have any military power.
ローマ法王教自体ですね、軍隊は持っていませんね。
But he used the power of the United States.
しかし、このアメリカ合衆国のまあ、力を用いたわけです。
We all remember the Holy Alliance between Ronald Reagan and John Paul II.
ロナルド・レーガンと当時のアメリカ大統領と合衆国大統領と、ヨハネ・パウロの2世のですね。
Now you understand what I'm talking about, right?
なんて言いますかね。聖なるこの同盟、彼らが結んだ聖なる同盟というのは記憶に新しいと思うんですが。
Are you with me?
皆さんそういった出来事を覚えていますか？
You have studied about this prophecy of the downfall of the communism.
この共産主義の崩壊について表したこの予言、皆さんご存知ですよね。
In the past,
過去においては、
France army was sided with papacy in order to beat and conquer the pagans. In the past,
過去において、このフランス政府がですね、軍隊を用いて法教をやっつけました。
But in the end,
しかし
終わりには、America sided with the papacy in his army
to ローマカトリック教と協力して
to conquer the communism.
軍隊を用いてですね、共産主義国家を次から次へと、まあ、征服していったわけです。
This both instances were written in chapter 11 of Daniel.
こういったこれらの2つの出来事がですね、ダニエル書11章に予言で描かれているわけです。
After this communism collapsed,
そして共産主義が崩壊した後に、
What is the next step?
次のステップは何だったと思いますか？
Papacy enter into the glorious land.
法王教がですね、聖なる地に入っていったんです。輝かしい地に、麗しい地ですか？
Some people interpret this glorious land as a church of God.
ある人はこの麗しい地というのを神の教会と解釈しています。
But personally, I believe that this glorious land means the United States of America.
しかし私は個人的にですね、この、麗しい地というのはアメリカ合衆国を表していると考えています。
It fits the situation better as far as I'm concerned.
私はその方がこの状況に合っていると考えるからです。
Okay, so why the United States is a glorious land?
ではなぜアメリカ合衆国が麗しい地かと申しますと、
The land is very rich and blessed.
このアメリカの国土はですね、非常に富んでいるわけですね。
Very fertile land.
とても肥沃な国土であります。
Many natural resources and beautiful.
そして、美しい自然があり、たくさんの資源を抱えています。
And also, in the past,That Israel used to be the glorious land, which is the center for evangelism of the world.
過去においては、イスラエルがですね、麗しい地であり、イスラエルを中心として伝道が広がっていきました。
But in the time of the end,
しかし
終わりの時代には、United States became the center for gospel.
アメリカ合衆国がですね、福音宣伝の中心になるわけです。
But the Bible says after the king of the south collapsed.And then this king of the north papacy will enter into the glorious land.
この共産主義が南ので表されている共産主義が崩壊した後にですね、北の王が麗しい地に入っていくと聖書に書かれているわけです。
Not by attack, but just enter into it.
攻撃を仕掛けて入っていくのではなくて、そこに入っていくわけ、侵入していくわけですね。
Recently, Benedict XVI.
最近ベネディクト16世は。
Was invited by President Bush, George Bush, at his 81st birthday.
ブッシュ前大統領に招かれてアメリカにやってきました。
And, they gave birthday party for him. 81 years old pope.
そしてこのそこでですね、ブッシュ大統領をはじめとする人たちが、ローマ法ベネディクト16世の誕生日を祝ってあげたんです、盛大に。
I have watched whole thing on television live.
この誕生日パーティーをですね、私生中継でテレビでずっと見ていました。
I couldn't believe my eyes.
もう見ていて信じられない光景でした。
This is first time this kind of, you know, authority, like a president or
初めてですね、
religious leaders can,
大統領とか宗教の invited into the White House. 指導者たちがホワイトハウスに招かれまして、
and have this kind of personal entertainment.
このような個人的なですね、まあパーティー娯楽が催されるのを初めて見ました。
And this is the Pope.
そしてその
Roman Catholic Church.
主人公がですね、お祝いの主人公がローマカトリック教会の法王だったわけです。ローマ法王。
Protestant president invited him to the White House.
プロテスタントの国の大統領がローマ法王を招いて祝ってあげたんです。
And American Army Chorus and the bands were playing music.
アメリカ米軍のですね、なんか音楽バンドがですね、その音楽でもってそのお祝いを盛り立てたそうです。コーラスグループも来てですね、軍隊からの、美しい音楽を演奏しました。
They all dressed up with a colonial military suit.
Colonial military suit.
You know, old days of the like a,
みんなですね、この軍隊のなんか。伝統的な清掃をしてですね、そこに参列していたそうです。
And, they're playing music of this sort.
そして、盛大なですね、に音楽で祝ってあげたそうです。
Glory, glory,
さっきの音楽ですね。
Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. I mean, they were out of their minds.
もう頭がおかしいとしか言えませんね。
And then you say,You know, as President Bush and the Pope were standing, and they say, "Glory, glory, hallelujah! The truth is marching on. The truth."
この彼らがですね、ローマ法王とブッシュ大統領を前にしてですね、Glory, hallelujah! 真理は勝ち進むと言ってるわけです。
Wow, I couldn't believe my ears.
もう聞いたことが歌も信じられませんでした。
And the soprano singer, the Catherine Battle, one of the best soprano in the world.
世界でですね、最高のソプラノ歌手と言われているCatherine
Battle.
Battle という人もそこにお祝いの席にいました。
And then she came out and she began to sing the Lord's Prayer.
そして彼女は出てきてですね、主の祈りの歌を歌いました。
Our Father, which art in heaven. You know that song, right?
皆さんこの歌聞いたことありますよね。
And do you know what she did? Her gestures?
そして彼女を歌いながらどういうジェスチャーしたと思われますか?
She didn't say, Our Father, which art in heaven. She didn't do that.
主の祈りですから、天に増します。我々の父を、天を見上げたのではなくて、
She was looking
その歌を歌いながら、ローマ法王を直視して、
And he says, Our Father,Which art in heaven?
天に
増し、私
は我らの父よと歌ったんです。もう頭おかしいんじゃないでしょうか、あの人。
After that music, the big, huge cake came out.
その音楽演奏の後、大きなですね、ケーキが出てきまして、
And the American president
そしてアメリカ合衆国大統領が
called the Pope this way.
ローマ法についてこのように言ったんです。
Holy Father.
ローマ法に対してですね、聖なるお父様と。
Holy Father?
聖なるお父様?
Certainly, the papacy, the king of the north, went into the glorious land.
明らかに北の王がですね、麗しい地に入ってきたわけです。
Through Jesuit power, they've been subtly changed the political arena of the United States.
イエズス会の働きによってですね、もう巧妙にこのアメリカ合衆国のですね、この体制を彼らはローマカトリック教は変えてしまいました。
They've changed the philosophy and teachings of the Protestant churches in America.
そしてアメリカ合衆国のプロテスタント諸教会のですね、哲学、考え、思想をですね、巧妙に変えてしまったんです。
Yes! According to the Bible, yes, he certainly went into the glorious land.
聖書の予言にのっとって彼は確かに麗しい地に入っていきました。
Verse 40 and 41.
41節と41節なんですけれども、
Friends captured Pius VI and put him on the horseback and took him to the prison in France and he died in 3 months.
1798年ですか、フランス軍隊がピウス6世を捕らえて投獄し、3ヶ月後にこの法王は死にました。
So king of the south pierced the king of the north. Pierced.
Okay. そういった形で南の王がですね、北の王を攻撃して傷つけたわけです。
But in the end,
しかし終わりの時代になって、
attacked the king
of the south. 北の王が南の王を攻撃し、
went into many nations.
そして多くの国々に入っていき、
and there was a collapse of communism.
その時に共産主義の崩壊ということが起こりました。その次に、
This king of the north went into the glorious land, which is the United States
of America. アメリカ合衆国によって表されている麗しい地に入っていったんです。
And it was fulfilled as it said in the Bible prophecy.
そして、そういうわけで、聖書の予言の通りにですね、ことが成就していきました。
Now, what's the next step?
では、次のステップは何でしょう?
Please read. Talking about Egypt. 42. Okay, go ahead.
42節をお読みします。彼は国々にその手を伸ばし、エジプトの地も免れません。
Okay. Now the papacy make the communism collapse.
法王教がですね、共産主義を崩壊させてしまいました。
So that he is trying to level the nations out in the world so that he can rule whole world again.
そして、世界をですね、自分の支配下に置こうとしてですね、整理していっているわけです。
He cannot afford to have superpowers of any nations like Soviet Union or United States. He cannot afford these powers so that, you know, in order to control the world.
最終的に全世界を牛耳るためにはですね、アメリカ合衆国とかソビエト連邦とかそういった超大国はいらないわけですね。そんなもん欲しくないわけです。
So he downed the Soviet Union.
まず、ソビエト連邦をやっつけました。
What is the next?
次は
He's downed the United States.
アメリカ合衆国を別の形でですね、支配下に置きました。
That's exactly what he's doing right now.
今現在それをしているところです。
By the collapse of economy.
アメリカ合衆国の経済を破綻させます。
America is broke.
もうアメリカ合衆国ですね。
Later,
破産寸前です。
The United States is not going to be the same country anymore.
もう間もなくアメリカ合衆国は同じ国ではなくなってしまうでしょう。
They're going to be only strong power militarily and police to support the papacy. Like a puppet.
間もなくアメリカ合衆国の強力な軍隊、警察力がですね、ローマ法王教をこの全体的にですね、もう支持するようになるでしょう。
This economical problem in the world right now we are experiencing is all orchestrated. This is all planned.
今現在起こっているこの経済危機、経済の崩壊はですね、すべて仕組まれたものなんです。
The king of the north is trying to level the nations so that they can be controlled easily.
北の王がですね、全世界を支配下に置くためにこの世界をですね、いわゆる地ならしをしているわけです。
After that, what happens?
その後何が起こるのでしょうか。
It is talking about Egypt.
42節にエジプトと出てきます。
Have seen Egypt?
エジプト。
Now, Egypt became the first nation in order to domino and the collapse of the Arab nations.
このアラブ諸国でですね、このひっくり返ってしまった、体制がひっくり返ってしまった最初の国となりましたね、エジプトが。
See, Egypt was the symbol of the king of the south in first place.
はじめエジプトは南の王の象徴でした。
But in the end of Earth history,
he
became a symbol of the Arab nations, Islamic nations.
エジプトはですね、アラブ諸国の代表国になったんです。
And then it's talking about Libya.
リビアという国も出てきますね。43節。
Are we looking at the revolution taking place in Libya right now?
今現在。革命がリビアの国で起こっていますね。
You see, Libya is one of the most difficult nations to deal with in Islamic nations.
リビアという国は、これまでですね、イスラム諸国で最も扱いにくい国だったんです。
Oh, crazy dictator Gaddafi.
もうカダフィというですね、本当にやりにくい、
You understand whom I'm talking about, right?
独裁者がいました。今現在いますけれども、私の言ってること分かりますよね。そういった中で、 あのような事件が今起こっているわけです。
And then what's the next event about to come?
次にどういったことが起こるのでしょうか。
The rumors from the northeast.
44節見ると、東と北からの知らせとあります。
What is it?
それは何でしょう。
This is the loud cry.
これが大いなる叫びなんです。
This is the third angel's message or fourth angel's message.
第三天使の使命、
coming of Jesus Christ and judgment.
第四天使の使命、神の、裁きについて宣布するですね、メッセージであります。
And what happens next?
次に何が起こるのでしょう。
This papacy is trying to kill every saints of God's people.
この法王教、北の王がですね、神の民のすべての聖徒を亡き者にしようとします。
It has been fulfilled exactly on the nose every time.
この予言の通りにですね、順々に起こってきました、実際に。
Now we are looking at the king of the north is leveling the Arab and Islamic nations now.
そして今現在、北の王はですね、イスラム諸国、アラブ諸国の地ならしをしている最中です。
Now what's next?
次に何が起こると思いますか。
Sunday law.
日曜休業令です。
Latter rain of Holy Spirit.
後の雨が注がれます。
Loud cry.
大いなる叫びが発せられます。
And the papers become angry.
その時、ローマ法王教は怒り狂うことでしょう。
And try to slay all God's people.
そして神の民を全員ですね、抹殺しようと試みます。
That's the steps, the series of events.Prophesies in Daniel 11.
こういった終末事件の、一連の事件がですね、この予言に記されているんです。
My friends, we do not have much time left.
あまり時間は残されていませんよ。
Oh, the food crisis.
食糧危機。
Ah, this is going to be problem to all nations.
これはすべての国に関わる問題ですね。
The IMF Chief Dominic.Strauss-Kahn said Tuesday, which is like what, 2 weeks ago.
IMF 国際通貨基金の頭取ドミニク・ストラス・カーンという人がですね、
As he warned government to tackle unemployment and income inequality or risk war.
火曜日に失業問題と収入不均等に取り組むか、あるいは戦争の危険を犯すかと警告したと言いました。
And he said recently that,You know, American dollar is not going to be the world reserved currency anymore.
彼がまたこういうことも言ったんですね。アメリカのドルはもはや、その世界の中心的通貨にはならないと。
There has been one country in the world that whenever problem of debt,They keep on printing their own money to pay the debts and solve the problem.
ある国がですね、この借金の問題が起こるたびに紙幣をどんどん印刷してですね、そういう形で借金を払おうと試みてこの問題を解決しようとしました。
What country is it?
それはどの国だったと思いますか?
The United States of America.
アメリカ合衆国なんです。
Why? Because everyone wants green dollars.
かつてはですね、どこのドル紙幣というのはみんなが欲しがるものでした。
When you want to save money, what kind of money do you want?
お金を貯金したいと思ったら、どの通貨がいいでしょうか?
American dollars.
かつてはアメリカドルだったんです。
If the big companies or rich people, when they want to save money in the Swiss bank, what kind of money do they want?
大企業がですね、お金を大儲けして、スイス銀行に預けようとしたら、どの通貨が使われると思いますか?
American dollars.
アメリカドルです。
When they exchange oil, when they purchase oil, petroleum, what money do they use?
石油を購入するとき、どのお金を使って取引がなされますか?
American dollars.
アメリカドルです。
That's why America has been survived so far because they've been keep on printing money.
アメリカが今までの、今の状態を続けてきたのはもうドル紙幣をどんどん印刷してきたからなんです。
But they've been printing trillions and trillions of dollars.
何億何兆というですね、紙幣を印刷してきました。しかし、いつまでもこれを続けるわけにはいかないわけですね。必ず行き詰まります。遅かれ早かれアメリカでですね、ハイパーインフレというのが起こります。アメリカはですね、もう大きな借金問題を抱えています。もう政府も 合衆国政府も破産寸前であります。
So all other countries know about this.
そして他の国々もそのことをよく知ってるんです。
So Russia and China made a pact between them.
ロシアと中国がですね、同盟を結びました。
And they said, okay, when we trade each other, let us not use American dollars anymore.
お互いこの二国間で取引をするときはもうアメリカドルを使わないでおきましょうという取り決めがなされました。
OPEC nations begin to tell the nations that do not pay for our petroleums with American dollars. We don't accept American dollars anymore.
OPEC 石油輸出 機構ですか、その、機関もですね、私たちから石油を買うときはもうアメリカドルで支払いしないでくれというふうに宣告しました。
So finallyInternational Monetary Fund said that sooner or later the American dollars is not going to be world reserved currency
anymore. そういうわけでこの IMF の頭取がの地位にいる人物がですね、もう、ドルが国際の、世界の中心的な通貨ではもう遅かれ早かれなくなると言ったわけです。
When it happens,
それが起こるとき、
in one day American dollar value is going to be plummet.
一日にしてアメリカドルの価値は地に落ちてしまうことでしょう。
American dollars worth will become like $1 or all of a sudden becomes like 10 cents.
今1ドルの紙幣がですね、10セントぐらいの価値にしかならなくなります。
And then American economy is going to collapse.
その時アメリカ経済は破綻します。
It may happen in next year, 2012.
2012年、来年ですね、そのことが大いに起こり得ます。
Maybe sooner, we don't know.
もしかしたらそれ早まるかもしれませんが。
But that is the next step people are waiting for.
それが起こるべき次のステップであります。
So, IMF made a kind of paper money called SDR.
SDR.
SDR is
the,
it's not currency, but I mean kind of document.
SDR という実際に紙幣にはなっていないんですけども、そういった単位の通貨を作りました。
It's like a money that can exchange when they trade, especially oil.
石油とかの取引をするときに、この通貨を使って、できるようになっています。
It is going to come soon.
こういったことが実際にですね、間もなく起こります。
When that time comes,
そのような時が来たら、
there will be a chaotic situations in the world.
世界はですね、混沌とした状態に投げ落とされます。
So in order to control the world,
そしてこの全世界を牛耳るために、支配するために、
they are going to make a law.
ある法律を作るはずです。
To maintain the order of the world.
この世界の秩序を維持するために。
It is going to be religious law.
これは宗教の法律になります。
And it's going to be called a no work Sunday law.
これは、日曜日に働くことを禁じる法律になります。
In 2012
年になると、
Vatican said they plan to have seventh World Family Congress in Milan, Italy.
イタリアのバチカンがですね、イタリアのミラノで、
seventh World Family Convention or Congress
世界家族の、集会を集まりを開くと言っています。
From May 30th to June 3rd。
これがですね、
for four days.
5月30日から6月3日まで。行われるように計画されています。
Middle of next year.
だいたい来年の中頃ですね。
They said they plan to proclaim that the Sunday will become the day of rest for families.
そしてこの家族のために日曜日が休息の日、休日となるべきであるという宣言をその時する計画がなされています。
They're not going to call Sunday law.But they will call it family rest day.
日曜休業例とは彼らは呼びませんけれども、家族の休息の日と呼ばれます。
That every religions and every sects of the of groups of people can be involved. They don't call it Sunday law. They call it family rest day.
そして日、家族の休息の日としてですね、打ち出して、すべての世界中のありとあらゆる宗教もですね、巻き込もうとしています。
And they said It is going to be weekly Sundays.
これは週ごとの日曜日にこの、家族の休日をですね設定しようと目論んでいるわけです。
This is the plan of Vatican.
これがバチカンの計画であります。
As far as they are concerned, that they are planning to make Sunday rest day in the end of May next year.
彼らは来年の5月の終わりにですね、この計画を遂行しようとしているわけです。
I don't know if it is going to be go through like this or not.
実際にその計画通りにうまくいくかどうかは私は個人的には知りませんけれども。
And God may stop it and prolong it. I don't know.
神様が介入なさって伸ばされるかもしれませんけども。
But as long as the papacy is concerned, they set the date already.
しかし、その、時の設定をですね、ローマ法教がしていることだけは確かです。
That's the 30th of May next year.
来年の5月30日です。
And I'll tell you, the things are taking place in the world is mind-boggling.
もう本当に世界情勢を見るときにですね、
I don't know,
考えさせられる状況です。
I don't know the dates and year for Sunday law. I don't.
私自身は日曜休業令が実際にやってくる。その日その時は知りません。
I do not know when Jesus Christ is going to come. What year? I don't know.
イエス様が何年に来られるかは、それも私は知りません。
But I know it is going to be very, very near.
しかし、本当に近いということだけは私は知っています。
It's time to wake up, my friends.
目覚めるべき時であります。
When I study all these events and the fulfillment of the Bible prophecy in the world,
こういった事件、諸事件ですね、聖書の予言と照らし合わせて、見ていったときに、
Friends, I'm fearful.
私は中で恐れが起こります。
I know that we do not have many years to prepare.
あまり準備する時間は残されていないことを知っているからです。
United States is about to default their debts.
アメリカ合衆国がですね、債務不履行に間もなくなろうとしています。
Oh, you use the meatball, like, not beautiful me,
that's
but I mean, rice me.
That's correct.
okay. Alright. Now, let's read Job chapter 1 verse 6 to 12.
次に、ヨブ記1章の6節から12節を見てみましょう。
Now, I only have half an hour to talk about this.
もうあと30分しか残されてませんので。
Okay, let us read this quickly.
ちょっと急いでいきたいと思いますが。
Okay. Now, verse 6, that the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them.
6節を見ますと、ある日、神の子たちが来て、主の前に立った。サタンも来て、その中にいた。
And, who are these sons of God?
ここに出てくる神の子たちとは誰のことなんでしょうか?
These are Church of the Firstborn.
Church.
Church of firstborn.
これはですね、長子、初めに生まれた長子の教会っていうんですね。
And you can find that kind of term in chapter 12 of Hebrew.
このような言葉遣い、ヘブル人の手紙12章にも出てきます。
Okay. Now, who is the firstborn of this earth?
この地上のですね、長子とは誰のことでしょう
？Adam.
アダムですね。
There are firstborns of everyplanets where unfallen human beings are living in the universe. Many of them.
この世界には、この宇宙にはですね、もう数多くの堕落していない星があってですね、世界があって、そこにも、長子らがいるわけです。
This representative, firstborns, time to time come to the presence of God and have a council and discussions with God.
これらの人たちが時折集まってですね、他世界の人、住民がですね、長子たちが各地から、各
星、
惑星から集まってきて、神様と一緒にですね、会議を開きます。その場所にサタンが現れたというわけです。
そ
して神様が7節で、あなたはどこから来たかと尋ねるわけです。
And he said, from going to and fro in the earth, from walking up and down in it.
サタンは主に答えて言った。地を行き巡り、あちらこちら歩いてきましたと。
In Hebrew language, it means,I govern and control the earth, and I'm a representative of this earth.
そしてヘブル語によるとですね、この意味合いは、私が この地球という星を支配していて、私がこの代表者としてやってきたんだということなんです。
God asked him again.
そこで神様が再び尋ねます。
Why so?
もしそうであるならば、
honest and righteous Job is still living in your world.
なぜあなたの国にヨブのような、全く正しい神を恐れ悪に遠ざかる者が、まだあなたの支配下にある世界に住んでいるんだという尋ねたわけです。
So presence of Job is the evidence that this world does not belong to Satan.
このヨブの存在がですね、この世界がまだ完全にサタンの支配下に陥っていないということの証拠になっていたわけです。
Evidence is that God present to Satan that this world does not belong to him are you and me. That's right. God's evidence is he's showing to Satan.
サタンがこの証拠をですね、サタンの完全にこの地球は支配下にいないということを証拠を突きつけていたわけです。
Those who are not controlled by Satan.
サタンにの支配下にいない人たちがいるということですね。
Those who are righteous.
その人たちは義人なんです。
Those who are overcomers.
そういう人たちは勝利者であります。
We can become true witnesses and evidences before the universe that this world does not belong to Satan, but belong to God.
私たちもまた、この世界は、サタンの支配下にはなく、神様にこの世界は属するんだということの証人となっていくわけですね。
And what does Satan talk back to God?
サタンはそれに反論して何と言いましたか？
Oh, come on, God, give me a break.
ちょっと待ってくださいよと、サタンは神様に言うわけです。
There's a reason why Job serve you.
ヨブがあなたに仕えているのは理由があるわけですよ。
He believes you, he worships you, he serves you simply because you bless him.
あなたが彼を祝福されているから、ヨブはあなたに仕え、あなたを礼拝しているんですよ。
You just put hedges around him and you protect him from me so much. That's why he serves you.
あなたが彼の周りに直に間垣を設けられて彼を守っているから、彼は代わりにあなたに仕えているわけですよ。
What was Satan saying?
サタンは言っていたのは、
Job is serving you with the selfish reasons.
言い換えれば、ヨブが神様に仕えている理由は、利己的な理由だというわけですね。
That's what Satan is accusing of you and I today before God.
同じような、見責を神様に対して私たちを理由にですね、サタンは神様を攻撃します。
When God declares you and I justified and righteous.
神様が私たちを、義認されて、義人となったと宣言されるとき、
And Satan comes around and accuses of God this way.
サタンがですね、やってきて、神様を次のように見責します。
Oh, come on, God. Do you know why they're serving you?
なぜ彼らがあなたに仕えていると思いますか？
Because you have been blessing you.
あなたが彼らを祝福しているからでしょう。
Financially.
経済的に。
In their health.
健康的にも。
In their family.
家族も。
You have been blessing them.
あなたが彼らを祝福しているから。
They've lived well.
彼らはいい生活をしているからですよ。
And they want to go to heaven too.
彼らまた天国にも行きたいと思ってるから。
That's why they're serving you.
だからあなたに仕えてるんですよ。
But if you allow them to be tested and tried,
でももしあなたが彼らを、試練の中に突き落としたならば、
give them sufferings and pains and trials.
苦しみ、悩み、試練を彼らに与えられたならば、
they will curse you and stop serving you.
彼らはあなたを呪って、あなたに仕えるのをやめることでしょう。
That's Satan's accusation for you and I all the time.
常にサタンは私たちをネタにですね、神様をそのように牽制します。
Why do you serve God?
私たちはなぜ神様に仕えるんですか？
You see, one time Jesus Christ said to Peter,
ある時、イエス様はペテロに向かって言いました。
Peter, Satan called your name.
ペテロよ、サタンがあなたの名を呼んでいると。
Satan called your name for the test.
あなたの名を呼んでテストします。
Satan is calling our name in heaven.
サタンは私たちの名も用いてですね、天で使います。
But God says that, not yet.
しかし神様が、
I'm not finished with that person yet.
まだあの人は、については終わっていないよと言います。
So hold, hold as yet.
待っていなさい、待っていなさいと神様は言われます。
That's why God is buying time for you and I all this time.
今現在に至るまで神様はずっとですね、私たちのために、時間を稼いでおられるんです。
But sooner or later,Our name is going to be called up in heaven.
しかし、遅かれ早かれ私たちの名前が天において取り上げられる時が来ます。
An investigative judgment.
それが、 調査審判なんですね。
And they are going to look at our motivations.
その時私たちの、この動機、真の動機がですね、吟味されます。
Why do we serve God?
なぜ私たちが神に仕えているのか。
What did he do when Satan accused of Job?
When Satan
accused of Job, what did God do?
サタンがヨブを訴えたときに神様は何をされましたか。
God did not have any other choice, no options.
神様はもう他に選択肢なかったんですね。
But to allow Satan to try Job in order to prove the point.
その、神様が正しい、ご自分が正しいということを証明するために、サタンが、ヨブをですね、試練に陥れることを許されたんです。
So, Job was tried.
そういったわけで、ヨブがですね、激しい試練に遭うことになりました。
All his children died, and the roof collapsed and died.
ヨブの子供たちがですね、なんかお祝いしているときに屋根が崩れて子供たち全員死んでしまいましたね。
How would you feel in that kind of condition?
皆さんの家族でそういうことが起こったらどのように感じられますか。
Would you still praise and give glory to God?
その時にもなお神様に、神様を褒めたたえ、神様に栄光を期することができますか。
Or will you complain and murmur?
それとも皆さんだったら不平不満を神様に向かってぶつけるでしょうか。
Job sealed his lips and did not murmur.
ヨブはその時口を閉ざしてですね、不平不満をこぼすことはありませんでした。
And all his wealth were gone and taken away from him.
Pardon?
All his wealth were gone and taken.
そしてその次に彼のですね、富が全部彼から奪われていきました。
But Job did not complain.
その時にも彼は文句を言いませんでした。
And the next time around, Satan came again.
次にサタンが再びやってきて、
And God said, Where are you coming from?
神様は尋ねられるわけですね。どこから来たのか。
I'm a ruler of the earth.
私は地球の支配者ですから。
If you are the ruler of the earth, how come there's a righteous Job is still living there?
あなたが地球の支配者だというならば、なぜあのようなヨブのような人物がまだあなたの、支配している国に住んでいるんだと言いました。
And Satan said, "Oh, come on, God, give me a break."
神様、待ってくださいよとサタンが言う
わけです。And no one changes skins with another skin, which means, you know, if you allow me to touch his skin, his health, he will deny you.
もし私が彼の体に触れるのをあなたが許されるならば、彼はあなたを拒むようになることでしょう。
And God said, "Don't you touch his life, but you can do whatever you want to do with his body."
そこで神様はサタンに向かって、あなたが彼の命を奪うのでなければ、あなたの好きなように彼を苦しめなさいとおっしゃいました。
Like boils all over his body.
その後彼の体全体にですね、出来物ができました。
By the way, that's the first plague of the, out of the seven plagues in the future, right?
そのようなですね、週末において、七つの災害の最初の災害がですね、出来物ですよね。
It is as if he was forsaken by God.
ヨブはもうあたかも神様から全く見放されたような状態に追いやられました。
And he was sitting on the ashes and his wife came around and said,
そしてヨブがですね、灰の上に座っていたときに彼の妻が彼のところにやってきて、
and said, "You curse your God and you die."
あなたはもう、あなたはもう神を呪って死になさいと言いました。
It was a devastating situation.
本当にヨブにとってはですね、もう苦しい状態でした。
How would you do in that kind of situation?
皆さんだったらあのような状況に置かれてどのようになさるでしょう。
Do you know what it means? The saints are going to be plunged into the Jacob's trouble. Do you know what that means?
生徒たちがヤコブの悩みに投げ入れられるという意味、皆さん理解しておられますか。
We do not know what kind of condition are we going to be.
どんな状態に私たち陥っていくのか、私たち本当には分かっていません。
We have to learn the patience of Job.
ただ、ヨブの忍耐を学ぶ必要があるんです。
We have to have love for God.
神様に対する愛をですね、しっかりと持つ必要があります。
You know, I have been accused by many people, in our ministry.
私もですね、いろんな人から、この、ミニストリーに関してですね、非難を受けたことがあります。
They didn't bother me that much.
あまりそんなものは気になりませんでした。
They called me fanatic or
狂信者と、狂信者、極端な人物と呼ばれたこともあります。
Perfectionist.
完全主義者とか。
And all sort of things.
そういったもありとあらゆるですね、 見識を受けました。
Oh, some people, you know, they spread rumor like, okay, I saw David Kahn came out from the, from the bar, you know, with a woman. All kinds of rumors.
デイビッド・カンがある日酒場からある女性と腕を組んで出てきたのを見たぞっていうそういう噂も流されました。
私
の評判、私の人格をですね、本当に亡き者にしようといろんな試みがなされたんです。
They've been spreading rumors like, oh, David Kahn became rich. He lives in the mansion with the gold, faucets.
デイビッド・カーンは金持ちになって高級マンションに住んで、金の蛇口をひねってるぞとそういう噂まで流されました。
Oh, he's taking all this tight money coming into his own pockets.
このミニストリーで、悪質な儲け自分の懐に入れて大儲けしてるぞと噂も流されました。
All these lies.
もう全部嘘です。
I'm still living in a mobile home.
私は今でもですね、どう言ったらいいですかね。あそこにトレーラーがありますよね。あいった家に住んでいます。
I have not owned the real house ever in my entire life.
私は生涯今までですね、一戸建ての家を所有したことは一度もありません。
But I'm so happy in the Lord.
でも主にあって私はいつも幸福です。
I don't care about the wealth
富とか
of the world.
この世的なものに関してはもうどうでもいいんです、私にとっては。
I gave up fame and glory and honor and the wealth of the world long time ago.
このもう当の昔に私は世の中の富や名声、地位を放棄しました。毎日毎日神様から認めていただくだけで私にとっては十分であります。
so、I've been accused of many things from many people.
たくさんの人からいろんな見識を受けました。
They've been trying to discourage me.
私をですね、本当に意気消沈させようといろんな試みがなされました。
But I didn't care of those things.
しかし気にしませんでした。どうでもいいです。
But when my wife accused me of something or criticized me,
もし私の妻がですね、私を非難したとしたら、
It's a different story.
これはちょっと話が違ってきますね。
When my wife criticized me,
私の家内が私を非難したら、
After I preach a sermon,
説教を終えて、
When people criticize me on my message,
この教会員たちがですね、私の語ったことをメッセージを批判したとしたら、
I care less.
あんまり気にしません。
It doesn't matter to me at all.
どうでもいいです。全く気にしません。
But when my wife says something to me,
しかし家内が私の妻が私にと何かを言ったとしたら、
When my wife says, husband, what kind of message did you preach tonight?
今日あなたは何というメッセージを語ってくれたんだと言ったとします。
That was not good sermon.
あんまりいい話じゃなかったわね。
That I am discouraged.
そんなこと言われたら私は意気消沈してしまうことでしょう。
You know what I'm talking about?
お分かりですよね。
So wives, please, sisters.
ですから、奥さんであられる皆さんは、
Be nice to your husbands.
ご主人にですね、優しくしてあげてくださいよ。
Their confidence depends upon your
彼らの確信はですね、
your approval.
皆さんの承認にかかっているんです。皆さんのが支持するか否かに。
When Job heard the accusation of his own wife,
ヨブも自分の妻からですね、見責されました。
You curse your God and die.
あんた神呪って死ねなさいと言われたんです。
He was devastated.
もう彼は本当にですね、すさんだ状態に陥りました。
And yet he stood fast.
にもかかわらず彼は固く立ったんです。
This is patience of Job.
これが、ヨブの忍耐でした。
We need that.
それが私たちに必要なんです。
I don't know what it is, but sooner or later, we are going to go through the trials.
間もなく、遅かれ早かれ私たちはこのようなですね、試練に入っていくことでしょう。
Time of tribulation.
悩みの時に入っていくんです。
Ah, are you ready?
皆さん準備ができていますか?
So we have to build the love for Jesus Christ now.
今私たちはイエス様への愛をですね、積み立てていかなくてはいけないんです。
Okay, let's keep some of the words here and let's go to Great Controversy, page 618.
大総統下巻の391ページ、392ページのからお読みします。
Let's read four.Okay.
この白い部分、最初の白い部分だけお読みします。サタンが 神の民をその罪のゆえに責めるときに、主はサタンが彼らを極限まで試みることを許される。神に対する彼らの信頼、彼らの信仰と堅実さとが激しく試みられる。
God is going to permit and give his church into the Satan so that the church will be severely tested in the end.
終わりの時にですね、神様がご自分の教会をですね、サタンの手に渡して、彼らがですね、極限まで試みられるのをお許しになるんです。
These are 144,000.
その極限まで試められる人たちこそが14万4千であります。
These are the one who are going to come out from the great tribulation.
そしてこの大いなる悩みから抜け出してくる人たちが14万4千であります。
Okay. Now, Great Controversy, page 622, English.
次に大総統下巻396ページです。
Go ahead, whole thing.
お読みします。かつてなかったほどの悩みの時が、間もなく我々の前に展開する。それだから我々には、一つの経験、今我々が持っておらず、また多くの者が怠けて持とうとしない経験が必要なのである。現実の困難というものは予想したほどではないということがしばしばある。しかし、我々の前にある危機の場合は、そうではない。どんなに生々しく描写しても、この試練の激しさには到底及ばない。この試練の時に人間は皆自分で神の前に立たなければならない。
Are you prepared to stand before God?
神の前に立つ用意が皆さんはできていますか?
The experience of Job is not the story which happened in the past.
ヨブの経験というのは遥か昔に起こったものではないんですね。私たちの経験になってきますよ。
Three years ago, I was driving a car on the Thanksgiving day. I was driving.
Okay. 3年前のことですけれども、感謝祭の日に車を運転していました。
I heard in the Christian radio station about a testimony from a lady.
クリスチャンのラジオ番組を聞いていたんですけれども、その時あるクリスチャン女性がですね、証しをしていました。
She's a Sunday church person.
彼女は日曜教会に属する人でした。
And she said that, my husband is in jail over fraud charges.
そして彼女が言うにはですね、私の夫は、ある詐欺の、なんて言いますか、罪名でですね、疑いがかけられて、投獄されてしまったというわけです。
But I'm still thankful and praising God's name.
それでも私は、神様の皆を称えますと言いました。
And I thought that, okay, she can say that because this Thanksgiving day.
まあそんなことが言えるのはまあ感謝祭の日だからかなと私は思いました。
And then she went on to say this.
それから次に彼女はこのように言ったんです。
My son, 17 years old, committed suicide 2 weeks ago.
私の17歳の息子が2週間前に自殺してしまいましたと。
But I'm still praising God and I'm so thankful.
それでも私は神の皆を称え、神様に感謝するものでありますと言いました。
I couldn't believe my ears.
もう聞いてですね、本当信じられなかったんです。
A what? Her son just committed suicide and she's still praising God's name.
息子が自殺したのに、なおも神様を称えるとはどういうことだろう。
I was so impressed.
感動したんですね。感銘を受けました。
And then she went on to say this.
それから続けてこのように言いました。
I'm terminally ill. I'm in the third stage of cancer.
私はもう癌にかかって、治らないと言われて、もう第三段階っていうんですか。そのような状態にありますと。
Doctor is telling me I have only six months to live.
そしてお医者さんからはもうあと6ヶ月しか生きられませんと言われました。
But I'm thankful and I praise God's name.
それでも神様に感謝して神様の皆を称えますと言いました。
It almost blew me off.
もう本当に私びっくりしてですね、倒れそうになりました。
I was deeply impressed.
そして深い感銘を受けました。
She's not even Adventist.
セブンス・デイ・アドベンチストの信者ですらありません。
But she's a tremendous Christian.
しかし驚くべき信者さんです。
And then she went on to say this.
そして彼女はこのようなことを言いました。
When I go to heaven,
私が天国に行くとき、
I'll be more thankful and praising God's name the more.
もっともっと今よりもさらに神様を称え、神様に感謝していることでしょう。
Even though my son and my husband may not be there with me.
私の主人も私の息子もそこにいないかもしれないけれど。
Because in heaven I will find out how much God has been trying to save my family.
なぜなら天国に行ったら神様がどれほど一生懸命私の家族を救おうとされたかということが明らかになるからです。
So it's not his fault.
だからこれは神様の側に非はありませんと。
It's our fault.
私たちの側に非があるわけです。
So when I find out how much God has been trying to save me and my family.
ですから神様がどれほど私の家族を救おうと懸命に働かれたかということを私がもっと知るようになるときに、
My heart will be filled with the gratitude and I'll praise God's name.
私の心はさらに感謝の念に満たされて神様の名を称えることでしょう。
Wow, that was one of the best testimony I ever heard.
もうこれまで聞いたこともないほどです。もう最高の証だと思いました。
Can we say that in that kind of circumstances?
あのような状況にあって皆さんだったら、その女性のように言うことができるでしょうか。
Why do you serve God?
私たちはなぜ神様に仕えるのでしょう。
Is it because God has blessed you?
神様が皆さんを祝福しておられるからですか。
Is it because you are healthy because of the health message?
健康改革の使命に従って皆さん健康にしてもらったからですか。
Why do you serve God?
なぜ神様に仕えるんですか。
Because you want to live forever?
永遠に生きたいからですか。
You want to avoid God's judgment?
神様の裁きを避けたいからですか。
What is it?
なぜでしょう。
We have to learn God. What kind of God he is.
神様がどのような神様であられるかもっと学ぶ必要があります。
That's why in chapter 17 of John, Jesus prayed, Eternal life is to know God the Father and whom he sent, Jesus Christ.
ヨハネによる福音書でイエス様は言われました。17章、永遠の命とは父なる神と父なる神が送られた御子を知ることでありますと。
What is the eternal life?
永遠の命とは何ですか。
It's knowing God.
神様を知ることであります。
Do you know Jesus?
皆さんイエス様知っておられますか。
Do you serve him? Because you know him.
神様を知っているがゆえに皆さんは神様に仕えているのでしょうか。
That should be our reason.
それが私たちの神に仕える理由でなくてはいけません。
I'm serving God.
私は神に仕える。
I worship him.
神様を礼拝します。
I'm keeping the Sabbath holy.
安息日を清く守っています。
I want to dedicate my heart and my life to Jesus Christ every day.
毎日毎日イエス様に私の心を捧げたいと思います。
I live for God.
神様のために生きています。I'm willing. 喜んで神様のために生きたいと思います。
And people may ask us why.
そしたら、そのようなことを言ったらなぜですかと聞かれるかもしれません。そしたら皆さんだったらどのようにお答えになりますか。
Will we say, Because I know him.
なぜなら私は神様を知っているからですと答えることができますでしょうか。
Because he's wonderful God.
神様は素晴らしい神様でいられるから。
His love is immeasurable.
計り知れない愛を私に注いでくださったから。
Even if I go to hell.
たとえ地獄に行くことになったとしても、
Even if I don't make it to go to heaven,
天国に行けなくなったとしても、
Still I will trust and serve God.
それでも私たち神様に信頼すると言えるでしょうか。
Because he is wonderful and loving God.
神様は素晴らしい愛の方であるから。
That should be our motivation.
それが私たちの動機となるべきであります。
That should be the reason for our serving the Lord.
それこそが私たちが神に仕える理由で、理由となるべきであります。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Our Heavenly Father,
天のお父様、
We want to really get to know you.
本当の意味であなたを知りたいと思います。
Teach us through thy Holy Spirit.
聖霊を通して私たちに教えてください。
Show us of thy beautiful character.
あなたの美しい品性を示してください。
And thy wonderful love.
あなたの、素晴らしい愛を教えてください。
So no matter what happens in us,
私たちのうちに何が起こっても、
we should be able to serve thee with right reasons and motivations.
正しい理由、正しい動機を持ってあなたにお仕えしたいと思います。
Tonight again, we thank you for thy tremendous and great sacrifice on the cross.
十字架上であなたが払ってくださった驚くべき犠牲を再びここで感謝したいと思います。
We just came into the another Sabbath.
そして今新たな安息日に入らせていただきました。
Father, forgive our sins.
私たちの罪をお許しください。
And cleanse our hearts.
私たちの心を清めてください。
And from all defilements and sins.
すべあらゆる汚れ、罪から清めてください。
Make us holy as this day is holy.
この安息日が清い日であるような、あるように私たちを清いものとしてください。
This keeping the Sabbath means the seal of the living God, Lord.
神様、この安息日を守るということは、これこそが、生ける神の印であります。
So bring us into thy rest, holy rest.
ですから、私たちのこの、私たちをこのあなたの聖なる休みに入らせてください。
We know that time is very short.
時が短いのを知っております。
So prepare our character, Lord.
ですから、私たちの、品性を備えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
アメン。
アメン。